赤外線男。著者、海野十三。翻訳者、宮本陽子。1。この奇怪極まる探偵事件に、主人公を務める赤外線男なる者は、一体全体何者であるか。それはまた、どうした風変わりの人間なのであるか。おそらくこの世において、未だかつて認識されたことのなかった赤外線男という不思議な存在。それを説明する前に、筆者はぜひとも、ついこの間、とうとうに起こって、もうすでに市民の記憶から消えようとしている、一迷宮事件について述べなければならない。これは、事件というには、実にあまりに単純すぎるために、もう忘れてしまった人が多いようであるが、しかし、知る人ぞ知るで、知っている人にとっては、これまた奇怪な事件であることに、この迷宮事件が、後になって、例の摩訶不思議な赤外線男事件を解く、一つの重大なる鍵の役目を演じたことを思えば、なおさら逸することのできない話である。なんかといって、私は、話の最初において、安薬の効能のようなセリフを、あまりくどくどと述べ立てている厚顔さに、自分自身でも特に気づいているのではあるが、しかしそれも赤外線男事件が本当に解決され、その主人公がマスクを金繰り捨てた時のかの大きな驚きと奇妙な感激と思えば、一見思わせたっぷりなこの言い草も、結局大した罪にならないと考えられる。さて、その日は4月6日で月曜日だった。ところは大東京で一番乗り降りの客の多いと言われる新宿駅の品川方面行きの6番線プラットホームで一つの事件が発生した。それはちょうど午前10時半頃だった。この時刻にはさすがの新宿駅もひっそり閑としてプラットホームに立ち並ぶ人影もまばらであった。あの6番線のホームには、中央あたりに荷物上げ下げ用のエレベーターがあって、その周囲は厳重な囲いが仕切られており、その背面には青いペンキを塗った大きな木の箱があって、これにはバケツだとかボロ切れなどの雑品が入っているのだが、その箱の上を利用して新聞雑誌がいっぱい広げられ、そばに青い帽子をかぶった駅の売り子が、この間に合わせながら毎日規則正しく開かれる店の番をしている。このエレベーターとレールとの間のホームの幅は、やっと人がすれ違えるほどの狭さであるが、その通路にはエレベーターを背にして、駅の空いているうちは、不思議にも決まって必ず一人の若い婦人が持たれているのだ。その婦人は電車の発着に従って人は変わるけれど、その美しさと、なんとなく物寂しそうな横顔については、どの女性についても共通なのであった。この神秘を知っている若いサラリーマンたちの間には、このエレベーター付近を、さよ姫の岩と呼び習わしていた。かの松浦さよ姫が、帰り来る人の姿を海原遠くに求めて得ず、ついに岩に化したという故事から名付けたもので、そのさよ姫に似た美しさと寂しさを持った若い婦人が、いつも必ず一人はいるというのであった。その午前10時半にも、確かに一人のさよ姫が、岩ならぬエレベーターの陰に立っていた。うぐいす色のコートにお決まりの狐の襟巻きをして、真っ赤なハンドバッグをクリーム色の手袋のはまった優雅な両手でじっと押さえていた。コートの下には、顧問らしい紫がかった訪問着が、しなやかに夫人の足を包み、白足袋には、フェルト草履の、これもうぐいす色の合わせ花緒がぎゅっと噛みついていた。それほど鮮やかなさよ姫なのに、その人の顔の特徴を記憶しているものが、ほとんどないという、全くおかしな話だった。もっとも、ホームは至って閑散で、そんなことには超人的な記憶力を持っている若い男たちが、幸か不幸かその近所に居合わさなかったせいにもよるだろう。そこへ、上りの品川回り東京行きの電車が、さっと6番線ホームへ入ってきた。 運転台のガラス窓の中には、まだ昨夜の夢の覚めきらぬらしい運転手の寝不足の顔があった。運転手は弾かれたように座席から立ち上がった。彼の表はさっと青ざめた。反射的にブレーキをかけたが、もうダメだった。ごとり、ごとり。車輪とレールとの間に確かな手応えがあった。あのたまらなくはっきりした歴音が。さよ姫がいきなりホームからレールめがけて飛び込んだのだ。それから後の騒ぎは場所柄だけに大変なものであった。現場の落下狼藉はここに記すに忍びない。その代わり、検視の係官が電話口で本庁へ報告しているのを横から聞いていよう。というような着衣の上等な点から言いましても、またハンドバッグの中に手の切れるような10円札で90円もの大金があるところから考えましても、相当な家庭の婦人だと思います。ああ、年ですか？それがどうも明瞭でありませぬ。何しろ顔をめちゃめちゃにやられてしまったものですからね。しかし着物の柄や四肢の発達ぶりから考えますと、まず25歳前後というところでしょうな。係官は何を思い出したものか、ここでごくりと唾を飲み込んだ。やがて、うぐいす色のコートを着た歴史夫人の死体は、その最後を遂げた砂利場から動かされ、警察の死体収容室に移された。いつもの例によれば、ここへ誰か遺族が顔色を変えて駆け込んでくるのが筋書きだったが、どうしたものか、いつまで経っても引き取り人が現れない。告知板に掲示をしてあるほか、午後1時のラジオで、航路描写の仲間に入れて放送もしたのであるが、さらに引き取り人の現れる模様がなかった。これだけの大した身なりの夫人で、引き取り人のないのは不思議千万だと書院が噂し合っているところへ、待ちに待った引き取り人が現れた。それは歴史後、ちょうど14時間ほど経ったその日の真夜中だった。それは、墨田音吉と名乗る東京市中野区の某料理店主だった。彼はそんな商売に似合わぬインテリのように見受けた。警察のテーブルの上に広げられた数々の遺留品を一つ一つ手に取り上げながら、彼はコンパクト一つにもかなり明瞭な説明を付け加えた。歴史人は彼の末の妹だったのだ。このコンパクトですがね、梅子。これは死んだ妹の名前なのです。梅子はもう5年もこのコティのものを使っていましたよ。ご覧なさい。蓋を開けてみると、この乱暴な使い方はどうです。あいつの性格そのものですよ。妹は今年24になりますが、どっちかというと不良の方でしてね。それも梅子自身のせいというよりも、私たち兄弟も行けなかったんです。何しろ兄や姉が合わせて8人もいるのです。皆相当楽に暮らしているんです。梅子は末っ子でした。兄や姉のところをずっと回ると、あっちでもこっちでも梅ちゃん梅ちゃんとちやほやされ、ほらお小遣いよともらう金も、17、8の少女にはあまりに多すぎるかさでした。梅子は純真な子供心の向かうままに、好きなことをやっているうちにとうとう不良になっちまったんです。この頃ではさすがの兄弟たちも、梅子から持ち込まれる尻拭いに耐えきれなくなって、何でもかんでも断ることにしていたのです。歴史をする前の晩も私のところへ来ましたが、また金の無心です。これが最後だというので、100円くれてやったところ、素直に帰って行きました。その時は、よもやこんなむごたらしいことになろうとは思いませんでした。何ですって？警察へ来ようが大変遅かったって？それはこうですよ。ちょっと私は商売のことで午後から出ておりまして、帰りが遅かったものですから。顔はわからぬが、髪形に、それからまた身の回りの品物などをいちいち肯定したので、歴史夫人は、墨田音吉の妹、梅子であると断定された。 乙吉は幾度も係官の前に迷惑をかけたことを謝し、死体は持参の棺桶に納め、所持品は風呂敷に包んで帰りかけた。おい、墨田君、ちょっと待ちたまえ。司法係の熊岡という警官が席から立ち上がってきた。はい。墨田乙吉は手にしていた風呂敷包みをまたテーブルの上に置いて振り返った。君はこんなものを知らんか？警官は手の上にヨーヨーを横に寝かしたような紙箱を乗せて、乙吉の方に差し出した。これは？乙吉の受け取ったのは、よく鉱物の標本を入れるのに使う平べったい円形のボール箱で、上がガラスになっていた。ガラスの窓から中を覗いてみると、そこにはふくよかな脱脂綿の仕留めがあって、その上に茶っぽいガラスくずのようなものが散らばっている。わからんかね？と警官は再び尋ねた。これはセルロイドのくずなんだ。そして燃えくずなんだがね。どこにございましたのですか？これは君が今引き取って行こうという歴史夫人のハンドバッグの隅からゴミと一緒に拾い出したのだ。さあ、どうも見当がつきませんが。どうやら、墨田乙吉は、本当に心当たりがないらしかった。で、熊岡警官は、それ以上追及したり、また、今取りつつある上官の処置に異議を挟もうという風でもなく、事実、その問答はそこで終わったのであった。墨田乙吉が死体を守って中野の家へ帰っていくと、入れ違いに新聞社の一段が殺到してきた。とうとう新宿の歴史美人の身元が分かった手じゃありませんか。誰だったんです。自殺の原因は何です。全然素人じゃないという噂もありましたが。当直は記者に囲まれたなり、深々と椅子の中に背を落とした。そして帽子を脱いで机の上に置くと、ボリボリとハゲ頭をかいた。かきたてるほどの種じゃないよ。それに歴史美人でも顔が見えなくちゃな。本気か冗談かわからぬようなことを言って、ああと大あくびした。記者連もこんな真夜中に自動車を飛ばして駆けつけたことが、のっけからそもそもの誤りだったような気がして、一緒にあくびを催したほどだった。しかしそれから24時間後に、彼らは同じこの場所に、互いに血相を変えて、怪事件発生をわめき合わねばならないなどとは夢にも思っていなかったのである。